3月15日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓日首脳会談を前にユン・ソンニョル大統領は韓日関係の改善に改めて意欲を示しました。徴用問題の政府解決策と関連して鉄鋼大手のポスコが賠償金の支払いを肩代わりする財団に40億ウォンを寄付しました。韓国の首都圏に半導体メガクラスターと呼ぶ世界最大規模の半導体工業団地を整備する計画が発表されました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ユン・ソンニョル大統領は14日、韓日関係を正常化することは両国共通の利益に合致すると述べ、関係改善に改めて意欲を示すとともに、徴用問題の解決策について、政権交代などによって問題が再燃されるとの懸念については、心配に及ばないと自信を示しました。これは日本の読売新聞の単独インタビューに応じて述べたもので、ユン大統領は、私が訪日することになったこと自体が大きな進展だとした上で、韓日関係を正常化することは、両国共通の利益に合致するだけでなく、国際社会に非常に肯定的なシグナルになると期待しているとしています。ユン大統領はまた、両国の最大の懸案である徴用問題について、国交正常化に合わせて締結された1965年の韓日請求権協定と2018年の大法院判決に矛盾があるとの認識を示した上で、調和するように解決するのが政治指導者の責務だとし、大統領選出馬前から韓国政府傘下の財団が賠償金を肩代わりする仕組みが合理的ではないかと考えていたと述べました。政権交代などにより問題が再燃される可能性があるとの懸念が日本国内であることについては、心配に及ばないと私は判断しているとしています。鉄鋼大手のポスコは15日、徴用被害者への賠償を日本企業に代わって支払う政府傘下の日帝共生動員被害者支援財団に40億ウォンを寄付したと明らかにしました。韓国政府は今月6日大法院で日本の被告企業に課せられた徴用被害者への賠償金と遅延利息の支払いをこの財団が韓国企業からの寄付などをもとに肩代わりすることを発表しています。政府の発表後、財団に寄付した企業はポスコが初めてとなります。ポスコの前身であるポハン製鉄所には、1965年の韓日請求権協定に伴って、韓国が日本から受け取った経済協力資金5億ドルのうち、およそ4分の1にあたる1億2000万ドル近くが投入されています。ポスコは徴用被害者への支援として総額100億ウォンを寄付することを2012年に決定し、2016年と2017年にそれぞれ30億ウォン、合わせて60億ウォンを寄付しました。ポスコは100億ウォンを寄付するという過去の約束に基づき、徴用問題に対する政府解決策の発表に合わせて残りの40億ウォンを自発的に拠出することにしたとしています。北韓の朝鮮中央通信は15日、朝鮮人民軍が14日に発射したミサイルは地対地戦術弾道ミサイルだと伝えました。それによりますと、西部戦線の重要作戦任務を担当している朝鮮人民軍のミサイル部隊が14日に射撃訓練を実施し、地対地戦術弾道ミサイル2発を発射したということです。韓国軍は 北韓が14日に短距離弾道ミサイル2発を発射したと発表しており、これを指すものとみられます。韓米が大規模な合同軍事演習フリーダムシールドを行っていることに対抗し、韓国全土を狙える弾道ミサイルの展開能力を誇示したものとみられます。政府は15日、首都圏に世界最大規模の半導体工業団地を整備する計画を発表しました。ユン・ソンニョル大統領は15日の非常経済民生会議で、300兆ウォン規模の民間投資をもとに、ソウル市、キョンギ道、インチョン市からなる首都圏に半導体メガクラスターと呼ぶ世界最大規模の半導体工業団地を整備すると発表しました。国内外の素材、部品、装置メーカーなど合わせて150社以上を誘致するということです。ユン大統領は、韓国は半導体メモリーの分野ですでに世界レベルの技術と生産能力を保有している。さらに成長するための民間投資を政府が確実に支援していかねばならないと強調しました。ユン大統領はまた、宇宙、未来の自動車、水素などの先端産業を育成するため、地方にも3300万平方メートルを超える規模の14の国家先端産業団地を新たに整備すると表明しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
先月、15歳から29歳までの若者の就業者数は12万人以上減りました。統計庁が15日にまとめた2月の雇用動向によりますと、先月の就業者数は全体で2771万4000人で、去年2月に比べて31万2000人増えました。増加幅はおととし2月以降では最も小さくなっています。就業者数の伸び率は去年6月から9ヶ月連続で小さくなっていて、統計庁は景気鈍化の影響に加え、去年2月が103万7000人増と大きかった反動もあると分析しています。就業者数を年代別に見ると、60歳以上が41万3000人増えています。逆に15歳から29歳の若者は12万5000人も減少し、4ヶ月連続のマイナスとなりました。減少幅はおととし2月以降では最も大きくなっています。統計庁は、少子化で若年層の人口が20万人近く減った上、新型コロナで増えていた大学生による出前配達バイトが減ったことが影響したと説明しています。ヒョンデ自動車グループの去年の全世界での販売台数が初めて世界トップ3に入りました。ヒョンデ自動車グループの去年の世界販売台数は684万5000台で、トヨタ、フォルクスワーゲングループに次いで初めて3位に躍進しました。フランスのルノー、日本の日産自動車、三菱自動車の3社連合が4位で、アメリカのゼネラルモーターズが5位となっています。世界的な半導体不足により各メーカーの生産が停滞した中、ヒョンデ自動車グループは毎週全社会議を開いて半導体を確保するための対策を議論するなどの対策を取ったことが販売台数の増加につながったとみられています。政府は15日、新型コロナウイルス対策として実施してきた地下鉄やバスなど公共交通機関でのマスク着用義務を20日に解除すると発表しました。公共交通機関でのマスク着用義務がなくなるのは2年5ヶ月ぶりです。中央災害安全対策本部のハン・チャンソプ第二次長は、1月30日に屋内でのマスク着用義務を解除した後も、1日の平均感染者数は 38%、重症者は 55% それぞれ減少し、 新たな変異株も発生しないなど貿易状況は安定していると義務を勧告に変更した背景を説明しました。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。